今日は子ども祝福式ということで、多くの子どもたちも一緒にですね礼拝を守っています。いつもはこの子ども説教があってで大人の説教があって子どもたちは途中で帯同するんだけど、まあ、今回は、説教も一つにして最初から最後まで、子どもたちまた親御さんたちも一緒に礼拝に預かって、みんなで祝福を祈りたいなというふうに思っています。まあ、朝からねもういっぱいの子どもたちがいて何や若干カオスなような感じもありましたけども、でもね教会がね子ども祝福式をやろうと言っても子どもがいなかったらそのこともできないわけで、これだけ多くの子どもたちが今教会に与えられているということは本当に感謝だなというふうに思います。あそこの階段のところに今年の夏のクリスマスのね、あの上級生たちが作ったあのサマーキャンプの写真があるでしょ。それを他の教会の人が見たらね、このキャンプは合同キャンプですか、どっか他の教会何教会が集まってるんですか、いやいやのぞみ教会と、まあ鳴瀬教会から来たけどほとんどのぞみ教会の子どもたちですよって言ったら、20年前の教会ですね20年前は教会に子供はいっぱいいたの。健太先生が子供の時もそうだけど、今ね教会にはねあんま子供がいない。だからこうやってねみんなが教会に来てくれるっていうのはねとっても嬉しいことです。だからこれからもね続けて教会来てほしいなって思います。で健太先生は最近ねハマってることがあります。それはねマラソン。マラソン知ってる？マラソンってね、42.195キロ走るんだよね。でこの前も練習してたらねタミーが車の中から健太先生とか言って振ってくれたりとかね、まあ、お母さんたちも何か怪しげな顔で汗だくになっている姿を目撃されたりすることがあるかもしれませんけど、マラソンね高則先生とかねのぞみ先生もやってるのかな、ね、あとリコちゃんのお母さんもやってるね。みんな結構マラソンブームでマラソンをやっています。 42.195キロってここからどこら辺だか分かる？分かります？だいたいね東京ディズニーランドまでが40キロぐらい。だからそこまでね走っていくってねよく考えたら頭おかしいですよねなんでそんなことやるのかな。ランニングをしない人からすればそうなんでそんな長い距離走るんだろうっていうふうに思うと思います。マラソンのね始まりってみんな知ってる？ね、大人たちは知ってるかもしれませんね。マラソンの戦いっていうのがあって、今からもう2500年も昔にあった戦争でマラソンの戦いっていうのがあってね、そこにもうペルシャって大きな国から攻められてたね国々がねもうやられそうだったんだけど大逆転勝利を収めたんで、そのね勝ったぞーっていうね逆転して勝ったぞーっていうね、この前柳田がホームラン打ったでしょそのね喜びにあふれるね思いでこう走り出してね40キロ先にあるねあのアテナまで走っていった。そしてね私たちは勝ちましたよって伝えてね息絶えちゃった。そういうまあ伝説がねマラソンの始まりだっていうふうに言われてるんですね。そのね勝ったぞっていうねお知らせのことをねエヴァンゲリオンっていうんですね。エヴァンゲリオンってなんかアニメとかで聞いたことあるかもしれませんね。でもそれはね良き知らせっていう意味です。私たちがね教会の中でよく耳にする言葉で言うとね福音っていう言葉なんです。私たちは勝ったよっていうその喜びの知らせをねもういち早く伝えたいためにねその一人のね男の人はねフィリッピですっていう人ね走り抜いてもう命を懸けてその知らせをね伝えるために走ってね勝利を告げたんだって。それ聞いたら健太先生ね牧師がマラソンやってるエヴァンゲリオンを伝えるためにね走り抜くマラソンの始まりっていうのがねそういうことなら牧師がマラソンやるっていうのはあながち間違ってないなっていうふうにこう思ったり勝手に自分でね思ったりしています。今日のね読んでもらった、聖書の言葉、先週から子どもたちはイザヤ書を読み始めているのでその箇所を選びましたけども、その中に一節、主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えるためにって出てきます。 このね、良い知らせっていうのがね、エヴァンゲリオン、もう勝利のね、知らせをね、こう伝えるためにね、私は選ばれたんだってこの人はね言ってるようなのね。良い知らせ、ワリカテリっていう人をね、神様がね立てられた。まあマラトンのね、戦争の勝利を告げた人はですね、戦争に勝ったよっていうお知らせをね、喜びを告げたんだけど、このイザヤ書に書かれている人、神様がね選ばれた人は貧しい人に良い知らせを伝えるために選ばれたんだって書かれています。貧しい人にね、私たちは大丈夫だよって、私たちは、ね、生きていけるよって、そういうね力を伝えるためにね、私は立てられたんだってね書いてある。貧しい人っていうのはね、単にお金がないっていうことだけじゃないんだね。今日出てくる聖書の言葉ではね、心が打ち砕かれてる人って出てくる。もうとってもね、心がね打ち砕かれて、もうボロボロになって傷ついてね、立ち上がれなくなってる人のことかな。傷をいっぱいつけられちゃってる人、それとかね、囚われ人って出てくる。捕まってる人、捕まってる人っていうのはなんか悪い人じゃないと思うかもしれないけどね、何にも悪いことしてないんだけど捕まえられてね、閉じ込められちゃってるような人たち、悲しくてね、辛くてね、泣いてしまっている人たち、それとかね、暗い心でね、心がいっぱいになってしまっている人たち、そういう人たちのことをすべて含めてね、貧しい人って聖書は言っていますね。その貧しい人に、私たちは勝ったんだ、生きていけるんだ、大丈夫だよっていうね、お知らせを伝えるためにね、私は立てられたんだってここにね書かれています。だからその人は自由を告げること、解放ってちょっと難しいけどね、本当に自由になることね、慰められること、とっても涙を流しているときにその涙がね拭いてもらえること、暗い心に変わってね、賛美の衣をまとわせるためにね、神様は私っていう人をね立てられたっていうふうに書かれています。で、今日はこのイザヤ書と一緒にね、普段は子供たちは一箇所しか聖書読まないけど、今日はルカによる福音書っていう福音って言葉が出てくるでしょ。福音書を読みました。そこにはね、イエス様がね今読んだイザヤ書の言葉を読んだ時のことがね書かれていたのね。なんて書いてあったかな、なんて書いてあったでしょう。イエス様はね、今読んだイザヤ書のね61章ね、その時は巻物だったんだってね。僕たちはこう本みたいに読んでるけど、イザヤ書の巻物をね手にしてね、それを読みました。主の霊が私の上におられる、貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。イエス様はね、ここで貧しい人に良い知らせを伝えるために立てられた私というのは、他ならないこの私だということをね、そこに街道にいた人にね告げられたということだね。このイザヤによってね予言された貧しい人にね福音を告げ知らせる、私たちは大丈夫だよ、生きていけるぞ、神様が一緒ですよ、そういうね喜びの知らせをね告げる、その人はね私だ、そのことがね今日実現したんですよっていうふうにね言ったんだよね。イエス様にとってね、イエス様こそ私たちにね記されているこの福音を告げ知らせてくださる方なんだね。みんなもイエス様のことよく知ってるでしょ。教会学校に通ってるお友達はイエス様のことをいつも聞いてるね。イエス様は本当に貧しい人、苦しんでいる人、泣いてる人、 そういう人と一緒に歩んだよね。そういう人たちを慰めたし、もうダメだって言ってる人のところに行って、大丈夫だよ、一緒に来ていこう、そういうふうに声をかけられたでしょ。ああ、僕はもう神様なんかに見捨てられちゃってるんだ、もう誰も僕のことを助けてくれる人なんかいない、そんなことないよ、神様あなたといつも一緒だよ、私がいつもあなたと一緒にいるじゃないか、そうやってエヴァンゲリオン、福音を私たちに教えてくれた、告げてくださった方だよね。私はあなたたちに灰に代わって冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの香油を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために、神様がね、イエス様を使わせてくださったんだね。暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために、とっても素敵な言葉だなって思います。賛美の衣ってどんな衣だろうね。衣って洋服のことね。賛美を洋服にするんだって。賛美ってなんだろうね。そうだね、歌、さっき歌ったね、さあ賛美しようって。賛美って神様を褒めたたえる歌だよね。ただなんかカラオケみたいに歌を歌うんじゃなくて、神様のことを褒めたたえることが賛美だね。そしてね、賛美っていうものはね、私たちの心をまっすぐに神様に向けることですね。賛美は祈りだっていうふうに言います。賛美するっていうのは神様に祈ることだ。だから詩編ってそうだよね。詩編は歌だけど、あれは神様への祈りでしょ。賛美っていうのは神様にまっすぐに心を向けることです。神様に向かって心を高く上げることです。それがね、賛美するっていうことだと思います。暗い時とかさ、青くんが悲しい時とかさ、みんながね、痛い思い、ゆめちゃん今日来る時転んじゃってね、痛い思いしたけどね、痛い時ってなんかとっても悲しくなるし、神様のことがなんか一瞬ね、どっかに行っちゃったりするんだよね。そういう辛いとか痛いっていうことばっかり、寂しいっていうことでいっぱいになってね、暗い心の時にね、私たちの心の中からはね、神様がどっか行ってしまうことがある。まっすぐにね、神様に向くことができない。そういうね、嘆きの時とかね、暗い心の時があります。だけどね、イエス様はね、そういう深い悲しみのある人たちにこそ一緒にいてくださってね、一緒にね、神様を向こうって、一緒に神様を賛美しよう、一緒に神様をまっすぐに見つめよう、私を見てごらん。イエス様はそうやって私たちに出会ってください。私があなたと一緒にいるじゃないか。そういうふうにね、出会ってくださる。心をまっすぐね、神様に向ける賛美の衣を私たちに与えてくださるんですね。小野百合子さんっていうね、おばあちゃんがいました。大人たちの礼拝の中ではもう一回話をしていますけども、子供たちにもお話をしたいと思います。小野百合子さんっていうね、おばあちゃんが、病院でね、イエス様を信じますって言ってね、洗礼を受けるってことがありました。このね、小野百合子さんっておばあちゃんはね、みんなと同じようにね、小さな子供の時にね、教会学校少し通ってたり、あのね、教会の中から流れてくるね、賛美歌をね、すごく気に入ってね、それがね、最後はピアノの先生としてずっと生きてきたんだけど、その教会で歌ってた賛美歌っていうのがね、彼女の心の中にね、ずっとあり続けてたんだね。立てよいざ立て、主のつわものっていうね、賛美歌があるのね、380番。いざ立て、立てよいざ立て、主のつわものっていうね、賛美歌をね、彼女は小さい時に歌ってね、ずっとそれが心にあって、辛くなっちゃった時とか、もう立ち上がれないなっていう時にね、その賛美歌がね、心から流れてきてね、あ、神様と一緒に生きていこうって言ってね、奮い立たせて立ち上がって生きていったおばあちゃん。礼拝にはなかなかね、行ったこともなかったし、教会生活っていうことをしたこともなかったんだけど、でもその賛美歌をね、歌いながらね、生きてきたおばあちゃん。だけど最後ね、お病気になった時に、イエス様を信じますって言って、洗礼式をしました。この数日後におばあちゃんはもう天国に帰っていきました。で、この洗礼式の時にね、このおばあちゃんはね、初めから最後まで ずっとねポロポロポロポロポロポロね涙を流してたの。それはね病気が悲しいよっていう涙じゃなかったの。イエス様を信じられた、イエス様が一緒にいてくれるっていうことをね本当に知ってるね喜びの涙をねその病院でね流してたの。もう数日後には天国にね帰るそういう重たい病気だった。もしかしたらもう心がね暗い心でいっぱいになってしまってもねおかしくないような時かもしれない。だけどそのおばあちゃんはねイエス様をね信じてね賛美の衣を身にまとってね喜びの涙をね流すことができたのね。イエス様を信じるとね僕たちはそうやって生きていくことができるんだね。今日の読まなかったけど10節にはね主は救いの衣を私に着せ恵みの晴れ着をまとわせてくださるっていう言葉もある。賛美の衣、それとね救いの衣、恵みの晴れ着を着せてくれるっていうの。子供祝福式ってちょうど七五三の時期に合わせてやってるんでね、七五三になると多分みんなも晴れ着を着るでしょ、着物を着たりするかもしれません。でもねその晴れ着もとっても素敵だけどね、私たちは賛美の衣、救いの衣、恵みの晴れ着をねまとわしていただけている者たちだっていうことをね覚えて生きていきたいと思います。それは小さな子供だけじゃ決してありませんね。いくつになっても私たちは賛美の衣を私主イエス・キリストがまとわしてくださった、イエス・キリストのゆえにまっすぐにイエス様を見つめる力を与えてくださっている、そのことをね信じることができる。だから私たちは神様を賛美することができるんだね。で私たちはねそのとっても嬉しい福音エヴァンゲリオンをね知っているものです。良い知らせをね告げ知らされたものなんですね。だからね今度はねその良き知らせを伝えるためにみんなもね今度は伝令をする役割も実はあるってことを最後に覚えておいてほしい。みんなはねいっぱいそういう神様のね恵み力をいただいてる、でもそういう力がみんなあるんですよっていうことをねみんなもね伝えることができる。まあマラソンしなさいとは言わないよ、マラソンしなさいとは言わないけど、だけどね喜びの知らせをねみんなもお友達に伝えることができる。私たち一人一人がね今度その恵みを、あなたも恵みの晴れ着を着させていただいてるんですよ、大丈夫ですよ、一緒に生きていけますよ、そういうメッセージをね担い手となってるってことを忘れないでほしいなって思うんです。福音が今日ここまで伝わってきてるのはね 42.195 キロどころじゃないんだよね。エルサレムからねここまでは距離にしたらね1万キロあります。時代にしたら2000年を超えています。そういう時間とね場所を超えてね私たちにね私たちは大丈夫ですよ、生きていけますよ、神様が一緒ですよ、イエス様があなたを愛してますよ、そういうね福音をね告げ知らせてくださった方がねいるんですね。だから私たちは福音に出会ったんです。みんなもねその福音に生きて、そしてその福音を伝えていく一人一人、祝福を分かち合っていく一人一人として、今日この日の祝福を喜んで受け止めてほしいと思います。また私たち一人一人も子どもたちの成長を覚えて祈りたいし、また私たち一人一人が福音の担い手であるということを自覚して、また今日この礼拝から使わされていくものでありたいと思います。お祈りしましょう。主なる神様、今日こうして子どもたちと共に御言葉に聞くことができましてありがとうございます。私たちに救いの衣を着させてくださった主の皆を褒めたたえます。困難の中にあっても、暗い心の中にあっても、私たちは主にあって心を高く上げ、あなたの皆を褒めたたえながら、まっすぐにあなたに向かって生きていきます。どうぞ私たちの今週一週間の歩みを祝し導いてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。